金曜夜はラジナリーというわけで始まりましたラジナリー第35回でございます。今日は栄太郎亜美さんの自宅スタジオで収録しております。
スタジオになってます
ね。春風亭龍尺です。
あ、どうも栄太郎です。
はい、よろしくお願いいたします。今日はね、9月22日放送分ということでございましてね、
はい、
夏も終わって割と涼しくなってまいりました
。だいぶ涼しいね。
だいぶ涼しくなりましたね、うん、ね、台風も来ましてね、
うん、
私はもう鹿児島公演が台風で中止になりまして、
うん、鹿児島には行かなかったでしょ。
行かないですね。鹿児島だから本当はその当日入りの予定だったんですけど。
あ、当日入りなんだ鹿児島も。
で、当日入りで、うん、もう当日帰るっていう。だからもう実家だけどもう全然ゆっくりしないで、もう日帰りの予定だったんですよ。
どんぐらいかかるの？
飛行機ですね、うん、まあ、飛行機で、まあ、2時間ぐらいですかね。
あ、そっか。じゃあでもまあそういう飛行機の時は早く行かないといけないから。
まあそうそうですね。それで、だからその飛行機は飛ばないかもしれないから全泊にしてくれって言われて、前日の夜夕方行く予定だったんですけど、
うん、
その数時間前に中止が決まりました。
あ、数時間前、
うん、あ、まあ、ちょうどだから羽田にそろそろ行こうかなみたいな時です。
ああ、よかったね。
まあそうですね、行った後だとね、あれで
飛んだ、
ま、帰ってこれないし
行ってもついて誰も迎えてくれないから
誰も
飛行機は実際飛んでなかったの？
わかんないですね。そのでもその次の日は飛ばなかったかもしれないですね。
あ、じゃあそっか、帰りは、うん、帰り
行ったとしても。
なるほどね、
うん、そういうのありましたか？なんかそれ
中止はあんまりないね。だから鹿児島とかは飛行機使うとねそうなるんだろうね。
あ、
それでももう中止って決まった結構大変だね。でもね、確かにね、
まあ向こうの主催者大変ですよね、いろいろね、あの
チケットとかね、確かにね、
そう、うん、あの会館のとか払い戻しがありますからね。
それやっぱ全部龍尺さんに請求が来
た。なんで私請求行かなきゃいけない。私のあれじゃないですよ、個人の。
個人じゃ
ない。鹿児島の新内の歌之助師匠とか竹丸師匠とか
彦一
師匠とか豪華な龍之助師匠とかの会の、うん、まあ開口一番みたいなんで、初めて。
鹿児島で落語家多いもんね。
多いんですよ。ね、まあ、うちにもね、小平八有さん鹿児島ですし、小平八有さんもそうだしね。
今日は小林くんとかこちら側さんとか小職いないね。
そうですね、なんか小林愛さんは来る予定だったんですけど、
ちょっと分かんない
いつからって来るか。
こちら側さんも打ち上げ終わってから来るかもしれない。
打ち上げもうベロベロじゃないですか。
もう龍尺さん帰ってる
とか何時になる
か分かんないけど
、はい、で兄さんはなんですか、またタップはまだ続けてるんですか？
いや、タップ一応、まあ、いや、それタップはね続けてますよ。
あ、
今日もまた YouTube 上がると思うんですけど
日々上がって成果が
一回タップ見に行こうってことになってね。
ああ、その
人の先生の回ね、やっぱ一回見た方がいいよね。
いや、まあそうですね、その
先生は結構見に来てくれるの、落語ありがたいこと
ありがたいじゃないですか。
俺何も見に行かないっていうの
それはそれはね。
でも課題とかなんか覚えたりしてやってますよ、本当に。でもタップってやっぱりなんかそう、本当に形を覚えないとね何もできない。フリーでパーッとできないんだよ。
ああ、
やっぱなんかその振り付けを覚えないと何も進まないっていう。古典落語を覚えないととか落語を覚えないと結局自由にはできないみたいな。
でもその全体の振りだから、まあ、いやちょっとダンスみたいな。
そうそう、ダンスなんだ
よ、ね、だからその型がちゃんとあって、
うんうん、
ああ、なるほど。じゃあ、
いや結構続いてるよね。だから3個
あ覚えるの大変じゃないですか、右足左足で。
あ、そう、だから踊りの時もそうだったし、なんか日本舞踊、
ああ、兄さんね、
もう覚えないとしょうがないもんね。
いや、私だってあの鹿児島のおはら節踊るっていうのが渋谷であってその稽古でもそれですらもう、 あのもう混乱して何もできなかったですからね本当にいや、だからパッと見でそこ右を左をつっても私分かんないんですよ。
ああ、右か左か分かんないから
、ね、右か左分かんないから
体が
で右だとこっちだっつってなんかあの数秒遅れるからそのうちにもうね、
うん、
ずっと手は動くじゃないですか。
そうだね、
で手と足が逆で出すとことかなんかいろいろそういうのとかもう全然分かんなくて、家帰ってちゃんとエクセルに右左足とか書いて、
ね、書かないとね、
で動画見て家の部屋をぐるぐる5、6周してそれでやっとできた
ね。ああ、相当やっぱ稽古しないとね。
そうそう、おはら節はね簡単だったんだけどね、渋谷音頭っていうのがねちょっとなかなかできなくて、もうあれでできないんだからもう日舞無理ですわ
日本舞は難しいわ。
いや、だ本当はね、あの仕草綺麗だしやった方がっていうか、ね、必須科目に近いんですけどね、
うん、まあ、一応俺またや本当なんかそういう踊りの会に出演するんだけど俺。
まあ、アリさんなんかね、あの踊り似合うし。
いやいや、難しいね。まあ、タップもまあ難しいけど、やっぱ日本舞はなんかゆっくりの方が難しいっていうかね。
あ、
動きがね、
タッパちょっと早いから、
ちょごまかし、まあ、その時は怒られるかもしれないけど、タップの人に
ごまかすな、
ごまかすな、
なんで今ちょっと変なことやったぞ。
でもごまかすに行くまでは結構できないといけないからね。
まあそうですね、落語だってそうですよね。あの止まっちゃうから、ごまかし、そうそうそう、絶句せずにあのごまかして続けるというのはそれなりの経験が必要で、
うん、だタップはまあ続けて、うん、小林くんはこの間三振を覚えるとこしたけどね。
カフマオリさんがやって三振やってた。
あ、似合うね、カフマオリさんはね。
そうね、
うん。
確か三振通ってたと思いますよ、あの
人。
なんでまた三振なん
だ。いや、なんかやろうって言って、その後進んでるか分かんないけど、もう絶対やってよって言ったんだけど。
あ、
そうだ、もう動かないとね。
まあそうですね。
動いたから申
し込まない
と、ね。別にだからやんなくていいんだけど、俺らね。なんかやってると何かね。何かが生まれるかもしれないってなるけどね。
あとね、
あ、そう、結構メール来たり、
メールがね来てましてね。 あと芸協祭りとかありますけど、あいさんは参加してないんでしたっけ。
そう、京都でね、俺、忘れてたっていうのは失礼だけど、
この間
京都の会が決まってて、で京都一応俺地元なんだよね。
そうですね、今
小学校の5年生から京都行って、
はい、
中学校も高校も京都で、
お
だから結構ね友達が来てくれたり、
あ、はい、
まあ、ちっちゃいところでやるんだけど着物屋さんで、
あ、
で同級生のお母さんとかも来てくれたり、恥ずかしいよね、だから
それ恥ずかしいですね、ちょっと
恥ずかしいよね。
向こうもあの見てる方も恥ずかしいっていうね。
そうだね、
知り合いだとなんかね、うん、知り合い出てくるっていうとちょっと、ま
あ、
ちょ
っと恥ずかしい。大きかったらいいけどね、会場が。
ああ、そうだね、ちっちゃいとこ分かるから、
うん、
誰来てる誰来てる
って。で俺そんなあの喋る感じでもなかった。あ、なんかだから小学校の時は本当喋んなかあんまり喋んなかったから。
そうなんですか、クラスでなんかモノマネしたりとか。
いや全然ない、そんなんない。
え、ないですか。
いや、あった。
先生のモノマネよくして
ます。そんなタイプだったんだ。
いやでもだからその目立ちたがり屋じゃないですよ。
うん、
だから
影で、ね、
そうしたそう影でやるような、
嫌、うん、なやつだ、嫌なやつだ。いやだから俺本当小学校の同級生に会ったら、あれ町野くんで喋るんだって言われたもん。
なんかね、アリさんのだから前アルバイト先のね、うん、人と会った時も こんなに喋んの、
そう、
あんたこんな喋んのって言われてましたもんね。
そうだね、
そんなに喋んなかったんです
か。いや確かにしゃべそのわーっと喋る人前で、
あ、
それがこんな仕事になっちゃってるから。
いや、おかしいですよね。
でも、おかしい。
でもバイトって言ったらもう大学ぐらいですよね。
大学の時も
ほとんど喋ってなかったんですか。
大学の時はね、
だけで、
ああ、その時俺京都弁だったんだよ。
あ、向こうでは。
いや、こっち、
あ、こっち
大学はこっちなの。
お、関西弁ともちょっと違う。
あ、まあ関西弁は関西弁なんだけど、
あ、へ
え、いつの間にかやめてんだよね俺。
そうですね、愛さんから聞いたことない。
そうだね、
そういう。
あれ、リアクさんいつから、こっち就職してから、大学から
鹿児島ですか。
いや、鹿児島辞めたっていうか、辞めたっていうか、
あ、いや私船橋で小学校2年までいるんですよ、千葉ので、小3から高3が鹿児島なんですよ。
あ、いや俺と似てるよ、俺も東京だったから小学校の時。
だから鹿児島では鹿児島弁でしたけど、ただ上手くなかったんですよ。その、
あ、俺でした、
転入生だったから。
俺もそう、
やっぱ小学校2年ぐらいで言葉できちゃうじゃないですか。だから船橋だとあのジャンとか言ってましたから。
あ、船橋だと言って向こうで戻った鹿児島弁したんでしょ、やっぱり。
まあそうですよ、いじめられるし鹿児島弁。
そうだね、俺も5年生ぐらいだったから、もう
都会もんとか言われて。全然都会じゃない、鹿児島の
方が
都会だった
から。都会もんだったから。スター候補生として入ってたから。
喋んない、喋る、
喋
る、喋る。
なんでやねんとか覚えたけどね。なんでやねんとかは覚えたけど。いやだからそれで戻ってきて京都、大学の時はね、俺関西弁使ってたんだよね。今、リアさんそっちはもう戻したのすぐ。
いや戻したっていうか、そんなに、だから向こうみんなが鹿児島弁だと、
うん、
鹿児島になりますけど、向こうが標準語だとこっち鹿児島弁喋るのがかえって難しいんですよ。
ああなるほどね、うん、
だから今から喋ろって言われてもすごい難しいんですよね、
うん、もう向こうのに合わせる感じになるよね。
そうそうそう、
やっぱりね、
引きずられるから。
あ、じゃあすぐ戻ったんだね。まあ戻ったというか戻したんだね。
うん、まあそうですね、そんなに。
あ、そう、うん、鹿児島弁だとまた強いから。
そうですね、もう本当に
かなり意識して喋んないと、
言葉自体が違うから。
そっかそっか、
かわいそう。
関西弁だとまだ使えるんだよ。
そうそう、関西弁はイントネーションじゃないですか。
かなりその時は認知されてた、
うん、
時だったから。だから4年間俺普通に関西弁で喋って、でこの間アメフトの、ね、同級生とかに会っても俺普通に喋ってんだ今こうやって。
あ、
相当違和感感じてんだろうなと思った。あの時何だったの、ね、あいつって
。鹿児島でそれやるとあの裏切り者って言われる。
あ、そうだね。
だからあの鹿児島で裏子やると、最初は鹿児島出身ですって言うと、うん、おーってなるんですけど、
うん、
そのうちあの普通に標準語でやってるじゃないですか。
まあまあ、
なんやこいつ 鹿児島って言って鹿児島で喋らんとこいつは裏切り者じゃんと
裏切り者なんだ、
ね、帰ってあのヒールになるってみんな引いていくっていうで逆にエイトラさんとか全然鹿児島じゃない人が鹿児島行って
あちょっと喋る
ようこそお茶ったもんせとか、うん、もうそんな鹿児島でも使わないような、うん、あの言葉言ったらわーこいつは鹿児島弁ですね見どころがっかっつって急にあのみんな引きつけるっていういい
あじゃあ鹿児島出身は損だってことね
どういうこと でそれはそうなんですよだから難しい
難しい
だからあれね、歌之助師匠と鹿児島弁ラグをやってますけど、
うん、
だからそれをね庄司さん立川庄司さん、うん、あの人沖縄じゃないですか
沖縄、
うん、でなんかこの間会った時に庄司さんそういうこと沖縄でないっつったら、
うん、
沖縄ないって沖縄はよく訛り
抜けたね
勉強したね
勉強したね
よくやったってなるらしいですよ
あだからそのまあ分かんないけど鹿児島の方がプライドが強い
鹿児島だからその本当もう、うん、あのこれ鹿児島の人聞いてないでしょうね、
まあ、いい意味でねいいことそうそう
そうい
いこと
鹿児島が好きな人があの多いから鹿児島弁を、うん、捨てたみたいな感じになっちゃうからね
そっかまあでも、ね、まあそれはでもまあ強い
大阪の人なんか絶対にこっちでも大阪弁じゃないですか関西弁
そうだねそれはちょっと面白がまあ面白く伝わるからね。
そうですね。
やなんかね、
ツッコミもやっぱ柔らかくなるし。
うん、
だからバカじゃないの、まあ、って言うときついけど。
でも俺向こう行った結果そんな別に面白い人の割合は、
はい、
東京と変わんない。
そうだな。だ
全員が面白い。
関西人が全員面白いわけじゃない。
全然、
ね。うん、そうだね。あの、黒人が全員バスケ上手いかっていうとそうじゃないし。
確かに。そうそうそう。全然それはイメージの問題で。
イメージの問題です。
うん。
あ、なるほど、
ね。俺でも向こう行ってもね、もう京都弁出なくなっちゃった。なんか。
あ、もう、あ、そうですか。
普通に喋ってる俺。
向こうが京都弁でも釣られない。
うん。うん、
あ、出ないですか。
出ない。京都はまだそういうのも、結構京都の出身の人が東京行くと、意外に標準語で喋ったりしてる人いるな大阪の人はもっと強いけど
ああ
だからまあまあ
そうだよね向こう兄さんとかだって大阪帰るともう東京の訛りの関西弁だって言われるっていう
あの人か
向こう兄よく言ってますよ
兄さんは分かんない
信用しませんね
いや向こうも本当にそう言ってんのか真逆のこと言ったりするからあの人ねあの人が誰かあの師匠怒ってましたでって聞いたらすごい喜んでたって
真逆
真逆言う
あの師匠喜んでましたでそれめちゃくちゃ怒ってる
近づいてたら殴られてた
からバカ野郎お前バカ野郎お前俺にはなんか言うことあるだろ喜んで出ちゃう
怖いよだから
なんか呼んでましたね喜んで栄太郎はどこいるやん、うん、喜んでましたね
でよくよく聞いたらねあの悪口言うように締めくだりしてんだよねだから栄太郎さんの悪口ないでっかとか言ってだからポロッと言ったらそれに伝えるっていうそれ何の得があるんだっていうこと
あの人
は、ね、まあまあねまあいい人ですけど
ねいい人ですけどね
うん
じゃああ
そうそういろいろメールがねいろいろ
メールをいただいてましてね、
あさっきのあれか、うん、
これはなりっこネームアイロニーアイロンさん
アイロニーアイロンさん
アイロニーアイロンさん、
うん
こんばんは、お比べ合わせながら8月になって聞き始めてここは最近はラジナリ アーカイブが一人目の友ですで言いそうなセリフしりとりをしようと友達に提案したら即刻却下を食らい
却下食らうの
意気承知してます落ち込んだ友達を前にして言いそうなセリフしりとりをしてくださいなるほどああ
結構やってくるやって
友達でやろうって言ったんですか勇気ありますね
俺前も言ったけどね、はい、あの桃之助のやつの広めの時に、はいはい、で俺はやっぱりその番頭みたいな役だから、はい、師匠方の方につかないといけないんだけど、はい、そしたらこちら会さんとか小谷君とかは別の席で、
はい、
そこでみんなしりとりやってんだよそのわーわー盛り上がってんだよいいなと思ってあれ楽しそうだなと思
いあそこ入りたいな
そう
あの野郎たち
結構やったら面白いまあやったら
そうですね
あではなんだっけ落ち込んだ時後でやってみようか落ち込んだ時、
ね、落ち込んだ友達を前にして言いそうなことしりとりかな、
うん、
はいあとねなりっこネーム福助先生銀座でモテモテさんとかね、メールいただいております
福助先生銀座でモテモテああの、ね、こちらかねさん の
友ですか
友ね友って
あとなりっこネーム真田小娘さん
真田小娘さん
こんばんはひと夏の恋とかザリガニを食べるとか夏にやり残したことはありますかザリガニの写真が
ザリガニを食べる
ザリガニはねこれ私はよく知ってるスウェーデンで夏、うん、ザリガニパーティーってのがあるんですよ、
うん、でエビみたいなもんでしたからエビ
そうそうそうあのイケアで売ってるんですよイケアの北欧だから、うん、
スウェーデンだ
そうそうそうスウェーデン その本場からの冷凍したザリガニと、うん、ザリガニパーティーセット持ってるの、うん、あの帽子とか売ってるの帽子ザリガニの絵描いた帽子と
ザリガニのハサミ
ハサミ 胴体だからそのイラスト、うんうん、とあとザリガニエプロンと、
うん、
歌あのザリガニの歌がねあってそれをみんなで歌ってザリガニパーティーするっていうのがね、
うん、
あのスウェーデンではあるんですよ、
うん、
でそれで、まあ、そのイケア行った時ザリガニが売ってて、
うん、
あなんだこれで買ったんですよ、
うん、
とうまいんで、
うん、
でもあの日本の人そのザリガニ食わないからどんどんどんどん安くで売ってて、うん、あれいいですよザリガニパーティー、
ま、いいって話だね今、
うん、美味しかった美味しかった
美味しいし、まあ、だ
そうそう
味はだってエビとか
うん、
じゃないの。
いや、ほんと普通のエビですよ。
ただそのイメージだね。
うん、まあそうですね。
子供の子釣ったりしてて、
まあね、あれ食うのかって、あれ食うのか
って。泥の中い
たみたいな。じゃなくて、まあ、あと食用でね、あのそういうとこで。
で養殖みたいなもんだ。まあ養殖か。
そうそうそう。
養殖して。
美味しかったですね。あのその人たちからなんだ、ザリガニパーティー経験者ですかね。
北千住かなんかでザリガニ売ってるとこあったの。食べ物屋でなんか、うん。
夏にやり残したことありますか。
まあ俺はフリジロック行って、俺はそれでも結構満足だった
ね。ああ、私は登山がね、まあ、結局できなくて、
うん、
本当は北アルプスちょっと行きたかったんです、
ね、攻めたかった
んです、攻めたかったんですけど、ちょっとやっぱりいろいろ
守ったんだ、
ね、守りました、
命を
守った、
命を守ったらいいじゃん。
行ってたらもう今頃いないかもしれないですけど、
あそう、海は行ってないね、だから、
海はもう行った記憶がないですよ。
なんか小林くんとかとね、行こうって話になってたんだよ。
海ですか。
うん、だ小林くんのだスケジュール帳には海って書いてあった。何日海って書いてあったんだけど、それが過ぎて3日後ぐらいにこれ海って書いてありますけど何でしたっけって言われて、そしたら行こうって言ってたなとか言ってパッと行っちゃえばいいんだよ俺らも本当はね。
まあ空いてるやね、
別に空いてるや、うん、あの午後からパッと行って、
まあそうそうそう、
そんな計画立て
なくて も, くてもまあ、ね、集めればあの別に大丈夫です
もんね。海行って真っ黒に日焼けとかしてね帰ってきても面白いかもしれないけどね。
あ最近ね海離れが進んでるらしいですからね。若い人も
そなんて海離れ、
海水浴離れが進んでるって。
本当に合ってるそれ。
ベタベタするのが嫌だって。
統計取った本
当に。統計取った
あいつトンチンカンなこと言ってるってないで。
言ってた言ってた。
よくよく調べたら増えてたりしないの。ウコウさんみたいに
大人気、
海近づきになってないの。
いやだから今このプールの方が人気あるって。あのインスタ、
あ綺麗だから、
インスタ映えとかがあるから。
あなんか夜のあれ、
そうそう夜のあれが大ヒットっつって
行ってみようかみんなで。その夜プールなんだっけ、
水族館とかああいうのもみんな夜やるんですよ。
なんて言うんだっけあれ、
インスタ。
じゃあ夜のインスタを俺は聞いてないよ。
インスタ
インスタについて聞いてないのよ。なんか夜プールみたいな、なんか
ない普通
のナイトプール、そうナイトプール、そうそう
ナイトミュー、
あれもう夏だけ、
ね、夏だけでもう終わったんじゃないですかね。もう寒いし、うん、
みんなでナイトプール行こうか。
何が楽しい。
俺プールは普通の近所のプール行ってるけどね。
まあそれはまあ鍛えるためですか。
なんかあの無になるため
修行だよ。
もう
だ座禅組んだほうがいい。
ずっと泳いでるもう。
あ無になりますか。
うん、でも何回何往復したかだけ知りたいの。だから1、
あ
1とかいいな、 1を数えながらずっと行くので、帰ってくる時2をずっと言いながら言うの。
つらいじゃないですか。めちゃくちゃ辛いじゃないですか。
結果を知りたいの。どんぐらい泳いだかっていうの。
あ今どんぐらい泳いでるんですか。
1キロぐらい泳いのだから、25メートルプールだから、往復で50勝。
あすごいな、50だから
1キロ泳ぐよ。
1000だから、
1000だから
20回
っていうか40回。
あそうすごいですね。20回だから25メートルだと40回か。
40回で1キロか。
すごい、
40回まで数える。
すごいですね。
それ30分で泳ぐっていう、なんかそう
30分で、
うん、まあ、はい、遅いんだけど、
でもよ20往復、
うん
30分、
あそんな急いではない。
あ平泳ぎ、
平泳ぎ。クロールだったらもっと疲れる。
クロールはやっぱりもう 50m でもハーハーなりません。
そうそう なるから、まあ、平泳ぎだとずっと、うん、いやマラソンしてるような感じ
で。あまあそうですね、
うん、でも最後のなんかもう無になるから。
私もちょっとプールサボっちゃってんでね、ちょっと行かなきゃ。
サボったってこと、誰が行けって言ってんの。
いや私もあの行かなきゃいけないですよ。あのちゃんとあの会費払ってるから。
あそういうことね、はい、それは
風呂しか入ってない。
あいいね、
うん、
俺はもう200円ぐらいで行けるから。あれ
あ
そうするともう入っちゃったりするとね、だから先生とかいないと続かないでしょやっぱり。それ
あいやまあでも
行ってる、
そこはもう普通に自由に泳げるとこなんで。
まあそうだけど、気づいたら1ヶ月経ってたとか
ね。まあそれは
あるでしょ。
だ
会費払ってるのにもったいないなと思 う, そ う, そ う,
そう。風呂しか入ってないですよ。風呂だけに入り行ってますからね。
来たよ風呂入り来たよ。あいつ来たよ。疲れだけ言い出して帰ってく
る。30分で帰ってくるぞ。30分で帰ってきた。
風呂って呼ばれてんじゃん。
風呂来た。
来た来た来た来た来た。 あいつ自分で運動しないで風呂入って癒して帰っていくでしょ。帰れよ帰れってなんじゃん。風呂で泳ぎばいいんじゃないですか、ついでにね。
そうですね、
まあ、今何の話だ
ったか。はい、じゃあここで、ね、夏も、終わりましたんでね、
そうだね、
コーナーを
夏が終わったからコーナーで、ね、
じゃあ、
うん、
リレー話リレーのコーナー
これ正式名称なんだよね。ジュニアさんがなんか詰まってこれになったんだよ。リレー話
リ
レー、やっぱリレーのコーナーってな。
話リレーなのかな、
話リレー、話リレ
ーということで2人ですからね、これ大変ですけど。
前回ね、おとぎ話っていうテーマでやって、そしたらもうあの永遠に永遠に終わんないみたいになっちゃって。
なるほど、じゃあもうね、時間切って、
時間切るのと、あとちょっとしたテーマを決めようとなったんだよこの間。
なるほどなるほど。
だから今日は、
うん、
まあ恩返し、
恩返し、これは何ですか、やっぱ おとぎ話ですか。
昔話、そう、昔話でくくりはあって、
ジャンルは昔話で、うん、1
回で終わるのも寂しいから。
ああ、分かりました、じゃあ恩返しで
恩返しで
じゃあやってみますか。何分ぐらいですね。まあちょっとじゃあ
10分で切ろう。
はい、じゃあ行ってみましょう。
ちょっとジュニアさん言ってもらえる、ほら、そう、全然切らない絶対俺。昔昔で、
あ、ちょっとね、昔昔麦畑を面倒見てるいちこおじいさんがいました。いちこおじいさんは麦が大好き、麦のためなら死んでもいいという愛情を持って麦畑を毎日毎日耕しておりました。
終わった。
導入。
そんないちこおじいさん、まあ他の趣味はと言いますと漁でございまして、鉄砲を持って山へ出かけていく、イノシシを撃つ、それを引きずって家に帰り、イノシシ鍋で一杯やる、それが楽しみ。ある時いつものように山へ漁に出かけ、走り回るウサギを見つけまして、いちきおじいさん銃を構える。そこへ小ウサギがぴょんぴょんとやってきて、いちこじいさんの足にしがみついたのです。じいさん思わずそのウサギをパーンと足で蹴り上げる。
蹴り上げちゃって
銃を構え、再びその狙ってたウサギをに照準を合わせる。そこへまたさっきの小ウサギがぴょんぴょんぴょんぴょんやってきて、じいさんの足にしがみつく。ねえ、うるさい、ポーン。じいさんは再び蹴り上げたのであった。
まったくしつこいウサギ。こいつら小ウサギもな、肉が柔らかくてうまそうだが、いたってこんなちっちゃい、食えることも食うこともできん。あの親ウサギか、あいつを仕留めれば、これはきっと うまい料理ができるに違いない。さあ鉄砲を構える。またコウサギが足へしがみつく。キャー、痛い、神や、神よった。こいつまたポーンと、いちこじいさんコウサギを蹴り上げる。マリのように飛んでいくコウサギ、そして照準を親ウサギに当てたその瞬間、キー、コウサギが顔の上に乗ってきた。いちこおじいさんもんどり打って地面に倒れる。こいつ何するんだ、助けてください、助けてください。お、なんだ、何か話し声が聞こえる、誰かいるのか。そこには誰もいない。そう、 その子ウサギから何か声が聞こえるのだ、うん、なんだお前喋ってんのか、私は喋ってるわけじゃありません、あなたに直接直接あの頭に訴えかけてるんです助けてください、助けてください、あれは僕の あのお父さんなんです、うん、お母さんはあなたに撃たれて肉になってしまいました
おう、あの時のか、おう、うまかったぞ、
食べちゃったんですか、だからもう二人しかいないんです、撃たないでください、撃たないでください、
そう言ってコウサギは泣いてるように見えた。
お願いです。撃たないでください。撃たないでください。
うるさい。頭に話しかけるんじゃない。
わかりました。じゃあ今度は口ではっきり言います。撃たないでください。
お前なんだ、やっぱり喋れるのか。
はい、喋れるんです。あの、お願いです。お願いですから撃たないでください。助けてください。
そうこうしているうちにだんだんだんだん暗くなってきた。あ、いちこおじいさんもうダメだ、時間がない、家に帰ろう。いちこおじいさんは家へ帰ってった。いや、今日は収穫ゼロか。あの小ウサギのやつめ、いつか撃ち殺してやるじいさん、麦を生でむさぼり食い酒を飲むだんだんだんだん眠くなってきて、あ、そろそろ寝るか。布団を引き麦を枕に寝ようと思った瞬間に
タンタンタンタンタンタンタンタン、開けてください開けてください
誰だこんな夜遅くに誰だ
ウサギです、
誰だ
ウサギです、
なんだなんだ、ウサギみたいなはっきりしない声を出しやがってウサギです、お、はっきりやがったな、なんだ
使ったな
ガラガラガラ、なんだお前は、
先ほど助けていただいたわけじゃないですか先ほど私が撃つのをあのやめさせたあの時のウサギです、よくお父さんを撃たないでくれてありがとうございます、
なんだあの時のウサギか、なんだお前のおかげでな、今日は何も食えねえんだ、この通り麦をかじって麦に寝て、麦で寝てもうふて寝しようとしてたんだ、何しに来た、
いや、せっかくお父さん助けてくれたんで、何かできることがあったらと思ってきました。
何ができることあったらだ、そしたらお前の親父を連れてこい、ここで焼いて食ってやる。
うわ怖いよ、うわいちこおじいさん怖いよ、怖いよ、
怖いよじゃないよ、俺たちはな、おまんま食わなきゃな、死んでしまうんだ、こちらもな、好き好んでな、お前たちを買ってんじゃない、生きるために仕方なくやってることなんだ。
わかりました、それわかりましたけど、お父さん以外でお願いします。
なんか今な、何も食わないでな、麦をバリバリかじってな、それで酒を食らってたんだ。なんかお前もうちょっと飯がないんだったら酒だな、いい酒を持ってこい。
ああ酒ですか、酒でしたらいちこおじいさん大丈夫ですよ、いくらでもお酒飲めるようになりますよ。
なんでじゃ。
だっていちごさん麦畑がたくさんあるじゃないですか、麦でお酒を作ればいいんですよ。
なんだ麦でお酒を作れと、麦なんかで酒が作れるのか、酒は米で作るお酒は知ってるが、麦でなんか作れるのか。
作れますよ。
そう言ってウサギはいちごおじいさんのうちの麦という麦をくちゃくちゃくちゃくちゃ口に入れ、ペッペペッペ吐き出した。枕に使ってた麦、布団の中の麦、部屋の屋根の麦、そして麦畑の麦、全部をくちゃくちゃくちゃくちゃやって吐き出し、
これをバケツに入れて寝かしといてください、明くる朝になったら面白いことになってますよ、さよなら。
あ、なんだお前どこへ行く。さあウサギは駆け出していった。
昨日はなんか 夢でも見たかな、ウサギが麦で酒を作れるとか言ってたな。あー、パッと枕元を見ると樽いっぱいのお酒がある。なんだこれ、ひと舐めしてみる。お、これは、これは本当に酒だ。ああ、あの野郎やりやがった、ありがてえじゃねえか。いちこおじいさん、その酒をガブガブガブガブ飲み始めた。痛い痛い痛い痛い痛い痛い苦しい、けっけっけっけっけっけ、引っかかったな俺の口の中には猛毒が入ってんだぜてめえうちの母親殺しやがって
父親、父親あ、母親か、母親、
許さねえぞ。
うっ、この野郎、お前恩返しに来たんじゃねえのか。
なんでお前に恩返ししないといけねえんだよ、殺されてんのに。
その時、親父ウサギが来た。おい、お前そんぐらいにしといてやれ
だってお父さん、こいつがお母さんを殺したんだ
バカ野郎、いいことしてやれ
しょうがねえな。おいじいさん、ここにあの薬があるからこれ飲みな。
おじいさん、その透明のパックに入った錠剤、袋を開けて
パッとパックに入って
ああ、ああ楽になった。ああ、おい、おめえら許さねえからな。いちこじいさん銃を構える。ゾーン。親ウサギを撃った瞬間に小ウサギが駆け出してきた。
やめろ。
バーン。小ウサギは倒れてしまった。親ウサギ。怒りの頂点に達したのでしょうか。じいさんにピョーンと飛び蹴り。じいさんそれをかわす。てめえこの野郎。銃を構えるじいさん。
はい、次は銃を構えるじいさん。ズドーン。またその銃から大きい音が、弾が飛び出す。その瞬間であった。親ウサギが、あの子ウサギが作った麦のお酒が入ったバケツを蹴り倒した。トクトクトクトクトク、床に酒が流れ出る。それ酒が子ウサギの傷口に触れる。そうすると今まで真っ青だった子ウサギがだんだんだんだん赤みを帯び、なんとぴょんぴょん跳ね回るようになった。そう、この薬が消毒し、さらに薬になっていたのだ。お、なんだこれは。いちこおじいさんびっくりする。そうか、わしが無駄な殺生をしてしまった。その殺生をしてしまった。だけどそれを神様が見て、もう一つ私に救いを、まだ殺生してはいけないという戒めをしてくださったのか。そうか、おお、親ウサギ、そして子ウサギ、すまんかった。わしはもうあの山でウサギを取ることはせん。この麦のお酒、作り方を教えてはくれぬか。さあ、これからその麦畑で麦を取り、そしてウサギたちと一緒にお酒作りを始める。このお酒がとてもおいしいと村中で評判なり、さらには城下町でも評判なり、その時のお殿様にも、耳に留まり、お殿様に献上する。これがもう大流行りで、お金も儲かり、大変、裕福な暮らしをしたという麦焼酎一個由来の一石でございます。
オッケーオッケー、
いい
ね
いいね
危なかった。俺に回ってきたら殿さん殺してたわ殿さんを殺してその罰としてじじい死んでたわ危なかった俺
そういう話で、それは大会じゃなくて、あのあっちんあの仇討ちの方
まあまあ
まあね、
なんかこういうのがあるんじゃないですかね。
ね、そうですね、即興話リレーでございました。
もう本当これ、ね、
話リレーです。
じゃああとパパッとやっちゃいますか。
じゃあね、あ、
久しぶりに、
久しぶりに、じゃあ今日はね、しりとりのお題を頂戴してましたので、うん、これはもうしりとりのコーナー
お願いします
、テーマは先ほどのメールいただいた落ち込んだ友達を前にして言いそうなことしりとりっていうのをね、
うん、ババッ3個ぐらいずつにしようか。
そうですね、じゃあ、
うん、時間的にも、ね、
3回ずつもある、
うん、
ね、じゃあ
友達の心職ち
ち、
うん、
何さんからじゃないですか。
ちねちね、ちあれチョコ食べる。
ああ、なるほどね、めちゃくちゃ言いそうですね。チョコ、うん、チョコはね、なんかストレスのあれになりそうですからね。チョコ食べるルーか。
あんまり褒めないで。全然いいこと、全然いいこと言ってないのに。全然いいこと言ってないのに褒めないで。
ルーね。ルービックキューブみたいなもんよ、人生は。うまく合わせられないのよ。
長いわ。
合わせろよ、合わせろよ、合わせろよ。
言いそうでした。
人生は、
人生はルービックキューブみたいなものよ。
よね、はい、落ち込んでるんだね。
落ち込んでる。
あれ要するに、うん、要するにね。長くなるよ。要
するに長くなる。しりとりじゃない。
要するにね、だから要するに、それだから別にね、お前が悪い、それ確かに悪い。でもうやっちゃったことしょうがないんだから、それもう謝ったんでしょ。
長い。
だからいいじゃんもう。要するに。
要するにしか言ってない。
2
か。要するに2ね、
うん。
ニコニコしてるだけじゃダメよ。
厳しいな。厳しいな。
いやだからほら、いい顔ばっかりしてたんです。
それがもう、
それ、いろいろありましたから。溜ま
っちゃって。
言いたいこと言いなさいよ。
よ
ね。
は
い、
よ、
ニコニコ。
要するに、ね、よ。
ニコニコしてるだけでダメよ。あ、よか。じゃあダメの目にし
よう。目には目よ。
復讐だよ。あ、頭打ちだよ。目。
なんで俺女の子のセリフで喋ってんだろ
う。私らもそうですね。なぜかそうですね。
なんだろうね。
なんだろうね
俺。
なんかそういうイメージになっちゃいますね。
目には目で、目でいいや。また目。
また目。
あ、目には目よになっちゃうから目。目でいい。
目。
もうこれでね、
はい、メラメラ燃えてるうちにやっちゃいなさい。
続いてんだ、
続いてる。はい、終了。
じゃ
最後
いいだから、
あ、いい、じゃあ最後ね、これね、じゃあ
いちこじいさんの話でも聞きな。
さっきの話だ。なんだ。
銃で撃ちまくるあいつ。終了。
じゃあ泣かないでいいのよ。
お
はい、ラスト、アリー、はい、終了
と。嫁に来ないか。
違うタイトルだった。違うお題だよ。はい、というわけでございます、
はい、
しりとり落ち込んだ友達
をしりとりのあの
でした。
あれがちょっと鈍ってるね、感がね。
久々ですから
ね、うん、
前も
でもなんか新たなゾーンに行ったような気がするね、また。
そうですね、まあ、話はね、まあ、恩返しやな、
うん、恩返しはまあもうリーダーさん代理だね、これやっぱり。俺すぐ打とうとするからね。
そう
なんでそう
な、恩返しじゃない方に
行きます、ね、なんでそうなったんだろうな、あれ。
打っちゃうからですよ。
でもなんかいいや、
まず蹴ったよ。まず蹴ったのがいけない
よ。でも改心したんだよね、いちこじいさんが。
それは私が改心させたからですよ。あいつは改心させなかったんだよ。恩返しにならないんだ
よ。ケーケーケーケ
ーケー。ウサギも毒入れたし。
殺し合い
だよ。殺し合いだよ。復讐の試合になっちゃう。
まあ、恩返しだから、恩。
おう、どうぞ。
あだ返しだ
ね。あだ返しだ。
あだ返し。まあまあ、ね、まあ、よかったね、今日もね。無事終わって。うん。
じゃあ、
まあ、なんかありますか、宣伝でも。
宣伝は、ね。
あ、だから僕、京都行きますんで。それもし、まあでも、元凶祭り行った方がいいと思います。そこはちゃんと。
私はね、まあ、正常な力金ぐらいですかね。
うん、ネタ卸し大丈夫ですか。
そうそう、ネタ卸ししなきゃいけないんでね、ちょっと。 ちょっとなんかずっとうなされるような感じですよね。あのなんか宿題が溜まってるような感じ。
そうだね。前回もこの成城なりきの宣伝したんだけど、うん、それからまた結構あるんだなと思ってね。
そうですね、う
ん、そればっかり取られちゃう
ね。29日放送部分まではねありますからね。
そうなんだね。それはその時は結構ギリでね、
もうギリですね。その時はもう切羽詰まってみんな集まらないんじゃないかも
そうだね。その時は一応余裕があればね、
余裕があればねいいんですけど、ね、
うん、まあ今からやればまあなんとかね、
というわけでございます。成城なりきね、皆さんネタ卸でございますんでね、
はい、
ハラハラでございますが、楽しんでください。はい、じゃあ、本日ラジナリ9月22日放送分第35回の放送でした。どうもありがとうございました。
さよなら。
さよなら。